東証プラスユー、マーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。今回は2016年12月に東証インフラ市場に上場した証券コード9282いちごグリーンについて、運用会社であるいちご投資顧問株式会社代表執行役社長折井渉さんに、インフラ市場の現状から未来について伺いました。番組ホームページから資料もダウンロードできますので、ぜひ参考になさってください。聞き手はリートの専門家である金融ジャーナリストの鈴木雅道さんです。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東証インフラ市場というのが創設されまして、今ちょうどこう2本上場されていると思うんですが、これが確か3月末で3本目が出てくるわけですよね。インフラファンドというものがそもそもどういうものなのか、まずそこからお話をいただけますでしょうか。
わかりました。東京証券取引所に2015年に創設されて、今先ほど言った2銘柄上場をしているというところですけども、もともとはその資産運用の多様化等々の観点からですね、新しいそういった投資商品というのができてきて、投資家のニーズというのがあるということでですね、まず一つ創設される意味があるというふうに考えているのと、国の政策、それから自治体等の財政状況等を考えるとですね、インフラに対する整備とか、それから今後更新をしていく中で非常にこうお金がかかっていくという中で、民間 のノウハウであったり、それから資金というのを有効に使っていくという意味で、このインフラ市場を設立することによって、そういった資金を呼び込もうという発想があったというふうに考えております。またインフラっていうことなので、再生可能エネルギーであったり、公共施設等の運営権、コンセッションといったようなところも含めたですね、インフラというところに幅広く投資をしていけるような商品設計ということで考えておりますので、今後そういったものが市場として伸びていけばですね、インフラ市場の整備につながるお金が民間から入ってくることになっていくんじゃないかなというふうに考えているところであります。
インフラ市場といいますと、おそらく米国、アメリカが最初にこう出てきたのかなというイメージを持っているんですが、そのアメリカのインフラ市場というとどういう感じのものなんですか。
大きく3つ種類があるというふうに言われています。一つはマスターリミテッドパートナーシップと言われている、MLP という仕組み、これはパートナーシップ形態というのを取っていて、主には石油やガス、いわゆるパイプラインですね、そういった運営事業をされている会社 MLP というのが上場しているというのが主になっているというものであります。で、最近はエネルギー以外にも金融とか不動産投資事業、そういったことをやっている会社さんも上場されているというようなことで、有名なことだとブラックストーンだとか、フォートレスなんだとか、こういったようなことも上場しているというのが MLP という仕組みの中であります。もう2つっていうのがイールドコという仕組みがあります。イールドカンパニーという略ということですけれども、こちらはどちらかというと先ほど言った MLP に入らない再生可能エネルギー等の事業をやっている会社がですね、上場しているということで株式の形態を取っております。で、ただ株式なんで税法上のメリットというかですね、節税はないんですけども、収入以上減価償却を計上することによって損金を立ててですね、その分を配当にすべて回していくというような仕組みになってますので、高いリターンをですね、投資家の方々にコミットメントしているような仕組みで、今これが6社ほど上場しているというような状況です。それからあとソーラーリートというのがあって、建物に付帯している発電設備、あとその場で活用される電力を発電しているものに限定してですね、上場できるというのがあって、この3つが大きなアメリカでのインフラファンドと言われているものというふうに考えています。
東証のインフラ市場というのは、そのアメリカのインフラ市場をここ範にとってスタートしたと思うんですが、アメリカとその日本のインフラ市場の違いというところはどうなんでしょうか。
日本の場合は先行している同じような仕組みでいうと J リートというのがあるので、形態的には J リートと同じ仕組み、いわゆる投資法人の形態を取って、で投資法人が上場しているということで、それに対して同関税要件が満たされていれば非課税対象になっていくというような形態になっていると思います。で、収益的なところでいうと、減価償却の部分と利益の部分を分配していくということで、高い配当を出していくという、そのキャッシュフロー上の仕組みから考えると、先ほど申し上げた中でいうと非常にこうイールドの方に近い配当をしているんじゃないかなというふうには思っています。で、ただイールドっていうのはどちらかというと、その減価償却を常に取っていかなければいけないので、施設をどんどんこう買っていくということが必要になって くると思いますけども、まあ、あの日本 の, そのインフラファンドについてはリートと同じように、まあ、同感性の仕組みで、非課税対象になってますんで、まあ、そんな無理して買わずにしっかりした配当っていうのをですね出していくことも可能になっている仕組みだというふうに考えています。
同感性要件というのはこれ具体的にどういうことなんでしょうか。
まず入れる設備というのがインフラということで税制上認められているもの、太陽光発電等のいわゆる再生可能エネルギーの設備、それからあと、コンセッションという形です。で投資法人というのは基本的にはあの設備を持ってそれをリースをして賃貸収入を得てその賃貸収入の収入の部分を一定以上配当に回すことによって税金がかからないという仕組みになっているので、まあ、それをまず満たしているかどうかというところですね。でもう一つは期限があって20年間同感性要件から除外されるということでですね認められているので、まあ、分配金という形で投資家の方々に配当していけるという仕組みになっています。
その投資家がイールドコに投資した場合どういうところが収益になってくるのか、はい、ということを教えていただけますか。
投資法人はインフラの施設を保有をしてそれをまあ発電業者ないしはオペレーターに賃貸すると、うん、でオペレーターないしは発電業者はまあ売電をしてそこから得られる売電収入のうちコストを差し引いた分を基本は賃借料として投資法人に返していく。発電で得られる売電収入っていうのがほぼほぼ投資法人に入ってくると。でその投資法人はそこから得られた収入を投資家の方々に返していくという仕組みになります。
あの例えばリートですと、まあ、当然その分配金というのが入ってくるのとともに当然その価格が変動すると思うんですがこのインフラファンドの場合その価格の変動要因というのはどう考えればよろしいんでしょうか。
固定買取制度というのが2012年くらいから始まってですね、1キロワットあたりいくらという単価が決まってますんでまあ、それで買い取っていただいた収入が売電収入として入ってくるというところです。でこれはまあいわゆるフィットと言われている制度になってましてこれが20年間固定をされてますんでまずそこの買い取り価格については固定されているというのがまずあります。それからもう一つはそのベースとなる発電の部分のですねところでなりますけどこれは我々のテクニカルレポートという工業官が出している発電量のデータに裏付けされた数値というのを持っていて長い間でもデータのトラックがあるので、まあ、そこから得られてくる日射量と売電価格というのが固定されているというところなので収入は非常に安定していてブレが少ないというのがまあ特徴的になっているというふうに考えます。
あのリートとかであるとインフレには強い商品だという印象もあるんですけれどもそのフィットというところで買取価格がこう決まっているということになると逆にそういうところでは期待ができないということになるんですか。
おっしゃる通り先ほどにもう収入のベースが景気が良くなってきたからといって増えるということはないですね。原則ただ一方で景気っていうのはインフレだけじゃなくてデフレっていうことも考えられるので、まあ、その部分についても逆に言うとほとんど影響がないというところなのでインフレには対応はできなくても逆に言うとデフレ局面では非常に強い商品というようにはなるというふうには思います。
あの今リートですと上場されているリートの平均的な分配金利回り大体まあ 4% 弱前後っていう形だと思うんですがインフラ市場の場合この辺のこう見通しってどの程度のこう利回りを考えていらっしゃいますか。
まあ、上場した時に設定していたのが一口10万円という方で出させていただいて 6% 弱くらいの利回りというのを考えていました。まあ、今現時点だと実はその10万円が今9万円前半くらいまでなっているので今予想している分配金がまあ年間ベースですけど6000をちょっと超えるくらいの予定を出してますので今現時点で言うと 6.7% とかそれくらいになってます。
10万円からスタートしてまあ9万円ちょっとのところに下がってるっておっしゃいましたけどもそのいわゆるその価格のボラティリティといいますかそこのリスクってどのように考えていけばよろしいですか。
本来我々が考えているのは先ほど言ったように投資家の方々に出す分配金はもう非常に安定的だと思うので、まあ、本当はそんな価格にボラティリティな部分が出てこないんじゃないかなと思います。で長期に持っていただければその辺についてはしっかり分配金でお回収していける部分だと思ってますから、まあ、あんまりこう売り買いを頻繁にされて価格が乱高下するみたいな商品ではないなというのが基本的な設計だと思ってます。
なるほど、まあ、ある程度こう一定の高めのキャッシュフローが定期的に得られる まあ、そういう安定収益を取っていくっていうイメージで考えればよろしいですか。
そうですね、投資の資産形成みたいのをされていく中で、安定的収益を長期で取りたいという、ところもあれば、一方で、まあ、先ほど言ったようにインフレがあったりなんかする中で、その価値が上がってそういった、ね、売買によるキャピタルゲインみたいのを取りたいというような方もいらっしゃると思うんですけど、はい、まあ、そういったポートフォリオを作っていく中での組み合わせでうまく活用していただくと、まあ、商品としての魅力が出るんじゃないかなというふうには思いますけど。
あと最後にそのいちごグリーンの今後の戦略、はい、その辺をちょっと教えていただけますでしょうか。
そうですね、今、現時点、13施設約100億円ほどの資産規模で、まあ、上場しているわけですけども、市場が大きくなっていくっていう中で、まあ、投資家の方々にも参入しやすくなっていただけるというふうに思ってますから、太陽光発電を中心とした新規の開発というのを、まあ、ワット数で約90メガワットほどまだ開発をこれからしていたり、まあ、今現時点でもすでに発電を始めているというところがありますので、まあ、市場の中でですね、まあ、資産規模を増やしていく、いうようなことは我々としては今後戦略としてはですね、取っていきたいで、まあ、そこに投資家の方に多く参入していただくようにしていきたいというようには思っています。であとやはり長期でって言っている以上はですね、やっぱり売電がしっかりできるような設備にならなければいけないということで、太陽光発電等を作るときにも我々が得意としているその不動産的なノウハウ、開発的なノウハウを入れて、その地盤の状況だとか、あと例えば環境の状況だとか、まあ、そういったようなのを考慮して長くしっかり運用できる発電所の建設をやってますので、まあ、まずはそういうところで非常にこう安心感のあるものを作っていくというのも必要だなというふうに思ってます。それと、まあ、長く運営していく中でいうと、例えばパネルが壊れたり何かしらそういった系統が壊れたりしてしまうことっていうのはあると思うんですけども、まあ、そういった中で我々その遠隔管理でですね、統合監視システムというのを持っていて、まあ、何かそのトラブルが発生したらどこがどう壊れているのか、問題があるのかというのがすぐ分かるような監視システムを導入しています。ですから、まあ、そういったところにすぐ対応して直す、いわゆるその発電していく中での発電ロスっていうのをなくす、まあ、そういったことによって、まあ、実質的な収入っていうのは上げていくというか、まあ、ロスを減らすことによって安定させていくっていうことが必要だと思ってますから、まあ、そういった意味での管理面も我々とはしっかりしたその、まあ、オペレーションの、まあ、仕組みを持つことによってですね、実行できていくという中で、まあ、たくさん施設が増えていっても、まあ、安心して投資家の方々に、見ていただけるような戦略を立てていきたいというふうに思っているところですね。
なるほど。まあ、こういろんな商品が出てくると非常にこう選択もしやすくなりますし、よりこう投資収益を得ていく上でも、まあ、こういう商品が出てくるのは非常に面白いなと思いますね。
そうですね、こういったエネルギー政策っていうのが、まあ、今多分国に、先ほど言った自治体も含めてですね、まあ、東日本大震災以降ですね、やっぱり原発の問題があって、やっぱりエネルギー の, その基本計画っていうのがやっぱり変わっていく中で、まあ、こういった再生可能エネルギーだとかっていうのも非常に重要なものだというふうに思っている中で、まあ、この仕組みであれば国民の人たちが一人一人が日本のエネルギーの需給のところをですね、微力ながら我々のこういった仕組みの中でも入っていただくことによって支えることができるっていうこともあるので、まあ、非常にその投資という概念だけじゃなくて、まあ、なんかこう社会的意義的なものも非常にあるものなんじゃないかなというふうに思ってますから、まあ、そういった観点からも見ていただくとですね、違った側面で投資していただけるんじゃないかなというふうに思っているところであります。
わかりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
東証プラスシュ
ー JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラス U 日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など資金を管理運用するための情報を提供しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
今回はインフラ市場についてお送りしました。東証プラス U、 また来週です。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。